してパウロたちはアテネの町に入ってきました、ギリシャのアテネ、さあなんで有名でしょうかね。オリンピックの時にあのアテネの町からあの太陽の熱で光の熱で灯した聖火がオリンピックの会場に届けた、まあ、オリンピックの発祥の地とかそういうことで有名かもしれません。このアテネ、まあここでギリシャ文明っていうことをまず見たいですね。パウロたちが入ってきて、まあ、いつものように街道で教えた。これはユダヤ人の中心ですね。ユダヤ教徒たちが集まっているところで教えた。これは今までのやり方と一緒ですが、今度はそれに加えて広場でも人々に語ったということが書かれていますね。17節にありますね、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じたとあります。どんな人が集まっていたか、エピクロサスト派の哲学者たちとあります。ギリシャ文明っていうのを調べてみますと、遡ること、エーゲ海文明というのが発端だそうですが、紀元前3000年っていうですから、前ですからね、キリストを中心として今は、紀元前じゃなくて後ですよね、後ですよね。そのもう2000年ちょっとですが、紀元前の3000年から、紀元前146年というのはローマ帝国によって滅ぼされてしまうまで、その長い期間の間にギリシャ文明というのが発展してきました。これがヨーロッパのヨーロッパ文明、現在私たちが大きな影響を受けているヨーロッパの文明につながっていくわけです。まあ何が有名でしょうか。よくまあギリシャ、パルテニン神殿というのがありますけど、これはまあ、これも異教の神々に関係します、ギリシャにはいろんな銅像が、あの人のかたどった像が立っていたりしますね。まあ、美術、演劇、そのようなものが発展しました。そして先ほど出てきました哲学、目に見えないものを論じ合う、まあ、そういう哲学が発達した。そして今度はもう一つは目に見える科学、まあ、私たち自然科学と言ってるそういう科学も発展してきた。もう一つは、この私たちが普通に民主主義とか言います、その民主制というものも、そこから出てきたと言われている、近代国家、まあ、今日の、まあ、都市国家と言われるそういうものの礎もできた。まあ、そんな文明だったわけですけども、ところが町には偶像がいっぱいだった。それが16節にありますよね。科学がそんなに進んで文明が発達していたけども偶像がいっぱいだったというんです。創世紀までですね、ずっと聖書を遡るとバベルの塔というのが出てきますね。人々は天にも届く、建物を作るんだって協力してそれを作ろうとしたけども、途中で神様がそれをとどめた。まあそんな話が出てきますが、人々は天にも届く、神様の領域まで我々は行くんだという、ね、人間の力でどんなにすごいことができるか見せてやろうという、そういうそれがまあ文明の発展という背後にはあるわけですね。神様なんかいらないとか、神様に反逆、いや我々の方が賢いんだ、そういうですね文明の 発展の裏側に偶像が満ちているという全く矛盾したことがあるわけですね。それが両立しているわけです。日本の国も、ね、江戸時代から明治時代になって文明開化といって西洋の文明を取り入れていろんな技術を取り入れて、今では高層ビルが立ち並び、でもその高層ビルの屋上には、神社が建っているというこの現実、そして世界に誇る新幹線、今あの山梨県を通る中央リニア新幹線というのを今建設中ですが、そのようなですね進んだものを作る時もトンネル掘る時にも工事する時にも地鎮祭っていうのを必ずするでしょう。してないってことはまずない、はい、神々に祈って始める。地鎮祭しなければ工事しません。で、もう厄介ですね。ですから、まあ、皆さんがなんかお家建てようと思っても業者の人に言われる、まあ、その時にはいやいやいや、ちゃんとキリスト教にもありますからって言って、あの牧師を呼んで式ができますからと言ってですね、どうぞ神々には祈りを捧げないで、キリスト教でやっていただきたいものです。まあそれはそうと、どんなに文明が進んでも神様なんかいらない、人間が一番強いんだ、自然さえももうコントロールするんだと言いながら、実はやっぱり神々にね、守ってくださいってお祈りしている。これが人間の姿です。ですから文明が発展するということと神様がいなくなるっていうことはどうもそういうこと、そう簡単には言えない。どんな時代にも人々はやっぱり人間の力の限界を知っていて、何の神様かわからないんだけども、とにかくお守りくださいって言ってお祈りする。工事が無事す、ね、事故なく済みますようにってお祈りする。でアテネの町もやっぱり偶像だらけでした。まあギリシャ神話っていうのが有名ですが、ギリシャの神々ってね、これもまた日本の神々がのどっちが数が多いかなんて比べても分かりませんが、このギリシャ神話も一人の神様じゃないですよね。いろんな神様が出てきて、時には喧嘩したりするわけですよ。どっちの神様の方が上だとか下だとか偉いんだとかいうわけですね。いろんな分担がありますよね。芸術の神様だとかね、なんかまあ政治の神様とか、まあ、いろいろあるんでしょう。そのように分担していたりして、その神々の文化で町には偶像があふれていたというわけです。これがまず人間の、そうですね、現実。口では神様なんかいないと、いらないとか言ってもやっぱり心の奥底では何か怖い、はい、神様かなんか分かんないけども、うん、お祈りして守ってもらわなきゃいけない。まあそんな中でですね、福音がどうしても必要な、そのどんな神様か分からなくても祈りを捧げる、そういう人間の真理っていう、はい、があるわけですよね。そこに、まあ、パウロたちは誠の神様を伝えに入ってきたわけですね。さあそして彼らの説教を聞いて、その町の人たちは何と言ったかというと、18節、このおしゃべりは何を言うつもりなのか。このおしゃべりっていうのは、このちょっと軽蔑したバカにした言い方だということですから、現代訳聖書ではこのくだらないおしゃべりはとこう訳しています。まあそんな感じです。こいつはなんだって、ね、バカにしている。つまり、まあ、哲学者の、人たちも幾人かいたと書いてあります、18節に。そのようにですね、哲学、まあ、いろんな学問が 発展していた、そして賢いことを学んでいるはずの人たちがパウロの語るメッセージを聞いて全く理解できなかったということです。これが2番目のことです。文明が進み、学問も進み、哲学っていうんですから、ね、特に宗教についてはね、まあこの人たちの範疇ですね。わからないと困る、そういう人生論とか幸福論とかそんなことを論じる人たちですから。でもパウロの語っていることはさっぱり理解できないってわけです。これは人の知恵では福音はわからないってことだ、聖書が語っているように人の賢さのがいかに、まあ、限界があるか、愚かであるか、まあ、神様の愚かさの方が賢いんだと聖書は言っている。人間の賢さでは神様のことはわからない、福音はわからない、救いのことはわからない。ですから時々ですね、私は聖書をもらってずっともう最初から最後まで読んでいました、読んでるうちに分かりましたって言って、ね、この真の神様、キリスト教の神様のことが分かりましたという方もおられるんですけど、まあそんな言い方をされる方もおられるんだけども、でも本当はそれは違う。人間の知恵では分からない、それは神様が、聖霊様がその人に働いてくださったから分かったんだ。聖書を研究してですね、いろいろ調べたら分かりましたっていう、そういうもんではない。人の知恵では福音は分からない。ですからそこに神様により頼む祈りというものが必要。はい、聖書をよく読めば分かるんじゃない。祈りが必要ってことです。はい、まあ、形式的に神様これから聖書を読みますから、まあ、そんな形式的な祈りが、必要とかいらないのもなくて、祈り心でもって御言葉を読まないと、聞かないと分からないということです。神様により頼んでいる姿勢がいる。私は愚かなものですから、どうぞ。ですから目が開かれるってあるでしょう。エマオの途上で二人の弟子が歩いていて、復活のイエス様の話を聞いても、そんなバカなってさっぱりわからないって言うんです。イエス様はスッとそばに寄ってきて、何の話だいって、復活の話って、 あなた方は聖書を読んでないのかいって、こうその復活に関係することをですね、イエス様は解き明かしてくださるわけですよね、みちみち。それでもすぐにはわからなかったでしょ彼ら。で家に着いて、で食事の時にイエス様がお祈りして、そのパンを裂く船を様子見て、あ、イエス様だって分かって、彼らは目が開かれたって言って、開かれてやっと分かったっていう。目が開かれたっていうのは自分の力ではない、神様の憐れみ。私たちもまた自分の知恵で神様のこの奥義を、福音を、で御言葉の深みをですね、知ることはできない。神様のお助けがあって初めて私たちは分かるということですね。そしてですね、最後の部分見ていきますね。19節、そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。ここに新しい教えって出てきますね。それを知りたいっていうことですよね。20節、私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。新しいものを欲しがりっていう感じです。21節、アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで 日を過ごしていた。今日もですね、特に、インターネット、今携帯、スマホっていうので、もうすぐにですね、情報が、昔なら新聞1日遅れで、まあテレビの方がちょっと早いです。でもそのテレビよりももっと早く、いろんな情報をですね、知れるような時代になりました。ね、そこには何かフェイクニュースといって全くデタラメの情報もたくさんあるわけでしょ。いろんなものが次から次へって、もうこんなものいらないのにって言って、ね、携帯の画面開いたら何か余計なことを教えてくれるニュースがパッと飛び込んでくる、そんな時代になりました。でも結構楽しい、知らないことはね、知らないことを知るっていうより誰よりも新しい、もうホットなニュース、ついほんの1分前にこんなことがありましたっていうことを知ることができる、なんか楽しさみたいなものがあるでしょう、ね、新しいものをどんどん見たり聞いたりして心がワクワクする。でもそれは何か知らないけども、まあ、心を刺激して、ちょっとね、気だるい心をこう元気づけてる、まあ、そんな感じのもの。何か新しいことを、ね、耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたっていう、そのこのアテネの人たちの風潮がここに記されていますが、これは私たちも一緒でしょ、現代人も一緒ですよね。で問題はその、情報の多さによっていかに多いか。昔のさあ、皆さん50年前はって言って、50年前は生きてましたか、皆さん存在してましたか。その昔のことを考えればですね、情報はとっても少なかった、はい、ニュースもほとんどよその県で起きた何々が、こんな事件がありました、こんな事故がありましたってほとんど知らないで生活していた、まあのどかなものでした。その頃と比べて今情報がたくさん溢れていて幸せになったかというと、病気が増えたって、 そっちですよね、はい、ストレスが増えた、いろんな情報がたくさんありすぎてそれをに疲れてしまう、うん、処理しきれない、もう情報でいっぱいになってしまって、こんなものいらないって、自分で捨てられない、取捨選択って言いますか、本当に大切なものだけ選び取って、私はこれでこの情報で十分ですということができない、もう何でもかんでも入ってくる。でその情報の中でなんか溺れているような感じで、渦もってる感じ、渦漏れてる感じですね。これが現代の社会です。大丈夫でしょうか。情報たくさんありますよね、皆さん溢れています。そして自分のしっかりとした考えもない、いつもフラフラその情報に影響を受けて、ああそう言ってる、そんなもんかって言って右にこう触れたり左に触れたりっていうか、こう引っ張られてね、自分の意思とは関係なしにその情報で自分の心がさ動かされている、非常に不安定な状況です。まあ、最後の結論は、そんな状況の中で、この船酔いの話が記事がであったんですね。で私船非常に苦手です、まあ、静かなあの内海の、まあ、瀬戸内海の昔瀬戸大橋がなかったので宇高連絡船、宇野高松連絡船合ってますかね、宇高連絡船、はい、それに乗ってこう海を渡るんですが、まあ誠に静かなものです。全然揺れないけれども、そうではなくて波の高い外海、あるいは、まあ、最近のことで言えば東尋坊に行ってあの遊覧船に乗ってちょっと島のところまで行って帰ってくれる、コースがあります。でも結構ドンこう上下に揺れました。もうとてももう二度と乗りたくない。で船がこの揺れてですね、船酔いっていうのは、ね、するわけです。でも船酔いをしないコツがある、秘訣があるんだってそこには書いてありました。船酔いしないためにはどうするかというと、水平線を見るんだ。水平線近くの和光波でね、 大きな波で船も揺れてますけども、遠くの水平線をじっと眺める、その動かない水平線です、はい、その、まあ、ずっと目線を遠くに向けて、その水平線を見ていると船酔いが、まあ、収まるっていうか船酔いしないだそうです。それが秘訣だそうです。まあ、ということでこの情報がたくさんある中で私たちは何を見つめるのかということですね。第一ペテロの一章の23節から25節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生ける、次です、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです、ね、いつまでも変わることのない神の言葉で、イザヤ書からの引用がありますが、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ、草はしおれ花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることがない。これが水平線ですね。船酔いしない秘訣は、そのじっと動かない基準になっているその水平線を眺めていることだって、変わらない御言葉、まあそれは別の言い方では変わることのないキリストって、これヘブル書の13章8節に、イエスキリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありませんと書いてある。イエス様のお姿、イエスキリストのお言葉、神の御言葉、この変わることがない、ただし変わることがないって言っても、私たちが読むたびにそれは新しいことを発見するんです。今まで気がつかなかったことは、ああそうだったか、御言葉の深み、ああこんなふうに表面的に分かった分かったと思っていたけど、ああこんな深い意味だったのかって気づかされる。そういう意味では神の言葉は何度読んでも何年間読み続けても常に新しい発見をしますから、常に新しい感動がある。でも本質的には御言葉が語っていることが途中で変わったわけじゃない、ずっと変わらないものを私たちに語り続けている、永遠に語ることのない御言葉に視線を合わせる、目を向ける、変わらないキリストを見続ける、これが情報がたくさん溢れているこの時代の中で船酔いしない秘訣だろうと思います。私たちが、ふらふら揺れてしまって、そのストレスで倒れてしまう、それはこの変わりやすい情報ばかり、本当に変わりやすい、ちょっと 2,3 年前にこの医学界で言われた、これが健康にいいって言われてたものが急にそうじゃなかった、今度はこうですって変わるでしょ、はい、言ってることだよね、しょっちゅう変わります。でも変わらない御言葉は、私たちがそこに目を見続ける、そのことが大切ではないでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、情報のあふれた時代です。さまざまなことが言われ それもコロコロ変わってしまう、そんな中に私たちは生活していますが、永遠に変わることのないあなたの御言葉に目を留めることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。